テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は362回目の配信となります。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアの敦賀さんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。大阪ガスマーケティングと NTT コムが生成 AI を活用した音声でのコンタクトセンター受付サービスを開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。大阪ガス株式会社のコンタクトセンター業務を受託運営する大阪ガスマーケティング株式会社がですね、生成 AI ボイスボットを活用しまして、お客さんからの電話に生成 AI が自動で音声対応する受付サービスの試験運用を1月から開始したそうです。今までも自動の音声応答のような機能はあったそうなんですけれども、今回はですね、生成 AI を使いましてシナリオレスで対応が可能になると、そして問い合わせにより幅広く対応できるという状態を目指すそうです。現在は一部の業務のみなんですけれども、大阪ガスグッドライフコールという0120で始まるお問い合わせの電話番号ですね。そちらに電話をかけてですね、自動音声案内に従いまして、スマイリンクに関するお問い合わせを選択しますと、このサービスに接続できるそうですね。まあ、実際に受付する内容は現時点ですと、このスマイリンクというサービスに関わる業務全般のみとなっているそうです。試験運用終了後、2025年の4月以降にですね、それ以外のサービスへの展開を予定しているそうです。また将来的にはですね、大阪ガスの業務手配システムなどを連携させることで、電話応対から受付内容の手配までの全業務プロセスの自動化実現を目指しているということだそうですね。音声応答で返事をしてくれるというか、まあ、聞きたいことに対してきちんと答えるっていうパターンだと、まあ、割と年齢問わずですね、使いやすいというのか、ユーザー側にとっても便利そうだなと思ってちょっと取り上げてみました。一応ですね、最終的にオペレーターにつなぐっていう、本当の人間ですね。人間のオペレーターさんにつなぐという手段も残されているようです。はい。では、二つ目の記事ですね。魔改造の夜が秋葉原でイベント。歴代モンスターマシンを展示&実演。こちらは AV ウォッチのサイトで掲載されていた記事ですね。NHK で放送中の魔改造の夜が今年8月に秋葉原で大型イベント。魔改造の夜ザ・ミュージアムを開催することが決まったそうです。この魔改造の夜はですね、2020年の6月より NHK で放送されているエンターテインメント番組です。見ていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。参加者はですね、日本を代表するメーカーだったりとか、それから世界レベルの技術を持つ町工場のエンジニアさんだったりとか、それからエンジニアを目指す学生さんまで幅広い世代の技術者たちが難題にトライしていくと、そんな番組ですね。各チームは毎回設定されるお題に基づきまして、扇風機やおもちゃなどの日常的な製品をモンスターマシンに変貌させてその能力を競い合います。まあ例えばですね、過去の例ですと、ポップアップトースターを魔改造し、食パンを天高く飛ばすとかですね、食パンを焼く機械があるじゃないですか、卓上に置かれるパンを差し込んでグイッと下に下げると、時間が経つとガショーンつってパンが飛び上がってくるやつですね。あれでどれだけパンを高く飛ばせるかとかですね。もしくは DVD プレイヤーを魔改造しディスクを飛ばしてボーリングに挑めとかですね。そんなお題が出ておりました。今年の夏の開催を予定している魔改造の夜ザ・ミュージアムではですね、これまでの放送で日本のトップ技術者たちによって魔改造されたモンスターたちを一挙に展示。そしてさらに実演や技術講座も実施する予定だそうです。期間や会場などの詳細は後日発表されるとのことです。何回かこの番組見たことあるんですけれども、なかなか面白いですね。直近ですと、第14回ビニール傘体育時間マッチというのが、2025年1月30日に放送されていたみたいですね。番組のサイトで知ったんですけれども、なんかそういう本放送以外にもですね、出てきたその参加者のエンジニアさんたちから講義を受けるみたいな番組もいろいろ配信されていましたね。では最後3つ目の記事ですね。電車の終電後にシェア乗り。池袋から小手差し周辺までの対象エリア、曜日限定で実証実験。こちらは BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。鉄道横断型社会実装コンソーシアム JTOS というものがあるそうで、 こちらの取り組みの第5弾としまして、タクシーのシェア乗りを活用した新たな移動サービスの実証実験を1月29日から3月末まで実施するそうです。この JTOS はですね、JR 東日本グループの JR 東日本スタートアップ、東急、小田急電鉄、西武ホールディングスで構成するスタートアップ企業の先進的な技術や課題解決のアイデアを社会実装まで昇華させることを目的としたコンソーシアムなんだそうです。今回はシェア乗りのサービスを提供するニアミーと連携しまして、まずは西武鉄道池袋線エリアで移動サービスを実施するそうです。サービスの名称はですね、ミッドナイト S シャトル。最大の乗車人数は6人。運行日はですね、2025年1月29日から3月の水、金、土曜日だそうです。運行時間は終電の後深夜1時から。運行範囲は池袋駅から池袋線沿いに小手差駅周辺まで。料金はですね、エリアや自治体によって異なりまして、1人4500円から9000円。決済方法はクレジットカード決済のみということだそうです。ウェブサイトから事前予約が必要となっておりまして、20分前まで予約を受け付けるそうですね。ちらっと Google マップで調べてみたところ、池袋駅から小手差駅までが、だいたい30キロぐらいあるみたいなので、まあ、これを1万円以下で行けるということであれば、なかなか良いのかもしれないですね。いや、でもこれ酔っ払ってベロベロになってたら、こう予約が困難そうな気がしますね。シラフのうちに予約した方が良さそうな気がしております。はい。終電に乗り遅れずに電車で帰るというのが良いとは思いますが、もし使うことになった方がいらっしゃれば一度試してみてはいかがでしょうか。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピョンさん、いつもありがとうございます。359回拝聴。ドッキングステーションに傾斜があると排熱効率が良くなりそうですね。会社のパソコンはすぐに熱くなってよくフリーズするので、あると嬉しいです。複数のモニターにつなぎたいという時に使ってみたい商品ですね。お子さんのご成人おめでとうございます。私も成人の集いみたいなのはありましたね。すごく懐かしいです。みんな当時の人とは思えないくらい変わってました。同窓会は3次会ぐらいまで参加して、深夜に帰って怒られました。笑い。それから村ぴょんさんからもう一つですね。360回拝聴。セイコーの NTP クロック欲しいなと思いますね。実家の時計は電波時計だから時間は正確と言われましたが、全然正確じゃないんですよね。涙目シールで食品ロスを減らす取り組み、すごくいいですね。私も買わなきゃと思っちゃいそうです。小説読みたいなと思う時ありますね。何でもいいから読めようと自分に言い聞かせながら何もしてないです。笑い。とコメントいただきました。電波時計なのに正確じゃないって、どういうこっちゃいっていう思いましたけど、これは何なんでしょうね。電波を捉えられていないということなんでしょうか。なんか確かにありますよね。その実家の車の時計が微妙に4分ぐらいずれてたりすると、直したいんですけど、なんか時計を、時間をずらす操作って結構機械によってまちまちじゃないですか。で、それを探り当てながら調整するとかがめんどくさくて、もういいやってなって、おります。はい、きっと村ぴょんさんもそうなんでしょうね。小説はあれですね、多分本屋さんに行って映画化決定ってついてるやつは大抵面白いです。はい、あとは図書館とかもしくは古本屋さんでたまにやるのがですね、スマホでこのミステリーがすごいの過去の受賞作を調べてですね、適当に買うというのをやると割と面白いです。まあ、ミステリーが好きな方にはおすすめですね。それから USK さんですね。お、これは2回目の投稿をいただいているのではないでしょうか。ありがとうございます。360拝聴。USB の規格、マジでわけわからんので、転送速度表示は嬉しい。ちょっとした変更でフードロス対策になるのは良いですね。まもなく涙目恵方巻きが並ぶことになるのか、とコメントいただきました。USB の規格は、はい、おっしゃる通りだと思います。割と詳しいというか、普段パソコン触っている方でも、えってなることがあるので、知らない人から見たら、どれでも一緒というか、もしかしたら知らないまま使っていた方が幸せなのかもしれません。はい。恵方巻きは確かにそうですね。イベントが一日だけだし、大量の廃棄食品が出るというのを聞いたことがあるので、半額とかそういうのはたくさんあったのではないでしょうか。ちょっと時期的に収録は終わった後なんですけれども、でもあれですね、今回はちっちゃいサイズがたくさんあったような気がしますね。なんか3分の1ぐらいのサイズとかもちょいちょい見かけて、ですよねって思いながら見てました。結局食べずじまいだったんですけど、またファミマでですね、涙目のシールがないかちょっと探してみたいなと思っております。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。 最後に近況報告ですね。ここ最近は何かあったかというと、名古屋のですね、ファブカフェというところがありまして、そちらのイベントに行ってきました。ファブミートアップ名古屋、ボリューム13、食と農、農業の農ですね、都市と分解というタイトルだったんですけれども、そちらに、まあ、ただ単に見に行くっていうだけなんですけれども、行ってきました。で、5名の方が確か登壇されて、いろいろ、まあ、その方たちがやっていらっしゃる取り組みみたいなのをプレゼンされていて、まあ、それを僕らは聞いているという感じでしたね。で、お一人、インスタントハウスっていうやつを作っていらっしゃる、名工大の北川教授という方がいらっしゃって、あ、能登半島の被災の時にも使われていたやつだと思ってですね、楽しく聞いておりました。テレビとかで見たことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、インスタントハウスという名前なんですが、円柱状の建物で、上、まあ、屋根の部分は円錐化になっていると。まあ、全部一体になっているんですけれども、見た目は基本的には真っ白ですね。で、空気で膨らませた後に壁とかを何か吹きつけて、で、固定するみたいな感じですかね。何時間かでできてしまうっていうような、そういうお家ですね。それを考案された方が、まあ、喋られていて、なかなか面白かったです。もともとは和菓子屋さんのお家に生まれたそうで、自分でも和菓子を作る職人さんになりたいと思いつつ、なぜかここにいますとおっしゃっておりましたが、やっぱり喋り慣れていらっしゃるみたいで、すごく楽しいお話を聞けましたね。はい。普段接しないというのか、自分が直接関わっていない分野の話をいろいろ聞けるのはなかなかやっぱり面白いですね。またこういうイベントを探してはですね、行ってみたいなと思っております。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。今シーズン2回目の風邪をひいて、ちょっと喉がガラガラになって、少し治りかけたところでございます。皆さんもお気をつけください。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。